世の中全部種にしよう。
種ラジ。
ということで、一週間お疲れ様でした。
はい。
世の中全部種にしよう、種ラジ。種メガネのコーナーでございます。
はい。
ということで、まあ一週間ね、まあいろいろと放送してまいりましたけれども、この一週間になんか起きたことみたいなものを振り返ろうかなと思ってますけれども、
はい、どうですか、まあ、岩崎さん。
まるっと年末年始ですね、30日から、まあ、三が日挟んでみたいなところの日なので、
うん、
いわゆるまあ年末年始らしい過ごし方をしたのかな。僕でも30日31日とあの映画となんか演劇みたいの詰め込んだんですよ。
うん、
見たのがヒックとドラゴン、聖地への冒険、ある女優の不在、冬時間のパリ、アニエスによるバルダ。あと、宮崎トムさんって池田さん知ってます？
なんか聞いたことはありますよ。
大人計画っていう劇団の、まあ、俳優さんで、最近だと、なぎまつとかでね、香取慎吾さんに絡む、いい感じの酔っ払いのおじさん演じてる方ですけど、その方がなんか演劇やわっていうイベントをやってて、その演劇について、1年間に見た演劇について、演劇ジャーナリストの徳永京子さんという方と、年間ベストみたいなものを紹介するっていう、まさしくなんかちょっと種ラジがやってることに近いような企画をやってくださって、すごく面白かったんですけど、それも年末に行った分、なんかめちゃくちゃ、うん、年始はね、ずーっと休んでました。ずーっとこう、家にいて、溜まってたネットフリックス消化したり、借りてたツタヤの DVD を見たりとか、っていう、あと漫画読んだりとかね、そういう一週間を過ごしてきて、あと、新年一番最初の演劇としては、五反田団という、まあ、中堅劇団かな、結構人気のある劇団が、毎年、年始の頃に新年工場見学会新年工場見学会っていう企画をやっていて、なんかそこまでがっつり稽古してるわけじゃないんだろうけど、ちょっと緩い感じで、でもちゃんと作られたもの、新年らしいものだったりとか、実験的なものだったりとかね、そういう作品を、まあ、ハイバイっていう、これまた人気劇団と共同で出すみたいな催しがあって、それで演劇染めをしてきたみたいな一週間でしたね。池田さんどうでした、この一週間。
年末に冷蔵庫が壊れまして。
はい、
冷蔵庫って知ってます？
冷蔵庫は知ってました。
その冷蔵庫が壊れまして、
うん、
まあ、まず冷凍庫を開けたら、
はい、
凍らすカップみたいなのあるじゃないですか、氷を作る、
うん、
その器のところに水がパーって溜まってて、
うんうんうん、
でおかしいなと思って、その下の氷を溜めるカゴみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そこに水がピャッて溜まってて、
うん、
あれおかしいなと思って、
うん、
でこう冷蔵庫の方を見たら、バターの下の方に水がふわっとこう溜まってて、おかしいなと思って、うん、卵を触ったら常温になってて、まあ、ちょっとあったかかったかな、まあ、みたいな感じでですね、うん、冷蔵庫が常温を作る機械になってまして、
うん、おう、すごいですね、最新鋭じゃないですか、常温作るって。なかなか常温ね、
そうそう、キープするの、なかなか常温作ることはできないって、冷蔵庫ではバカだから、その
常温庫ですね、常温庫になったとですね、
ただ電気をさ、ブーンって言いながら使うっていう機械になり果てましてですね。
どうしたら壊れるんですか、冷蔵庫って。僕
知らねえ、
壊れてるところ見たことないんですけど
そんな子供みたいなこと言わないですよ、僕だって知りませんから、そんなのは。
ほら、だから大人も知らないんですよ、こんなことは。
いえいえ、だから
チコちゃんに叱られますよ、冷蔵庫壊れる理由も知らねえのかって、ポッと生きてんなっつって。
本当だよな、本当だなって、まあちょっと何か理由があって壊れたのなら、私は何かこうね、説明できるんですけど、突然壊れたんで この話をしてるわけなんですけど
存じ上げてます、
はい、だから参ったなと思って、
参ったな
っ
つって、
でとりあえずさ、まあ、氷はまあしょうがない、諦めるしかないけど、
うん、
その冷やさなきゃいけないものをさ、なんかとりあえず、まあ、出してベランダに出すっていうね作戦を取りましたところ、うん、バターがね一切溶けない、牛乳が冷やされる、そう野菜は低温状態になるということで、ね、結果今ですね、野良冷蔵庫を使って、日々を生活するというですね、
冷凍だけ困っちゃう感じですかね、じゃあね、
まあ正直言えばですよ、牛乳を外に出し続けると結構リスク高いんで、それちょっと無理があるんですけど、まあ
ね
まあ
ね、確かにね、
結構そうだから何に冷蔵庫の力を借りていたのかなってことが明確になったというか、
なんかすごい薄い感じの箱とか入れとけばいいんじゃないですか。
どこにまず何を言ってる、何箱をどこに入れるの、
玄関に置く場合、そのリスクとして牛乳とかリスクって、まず玄関じゃない、ベランダとかですか、外ですよね、外に置いておくとして、
はい、
その野ざらしにしておくとの、まあ、何が飛んでくるやら何が菌として来るやらよ分からんっていうのが多分リスキーだと思うんで、
その
何て言うんですか、何らかのこううまーくその外の外気温を入れつつ、うん、そういうがものから外のものから守ってくれる、なんか箱かなんか入れんじゃないかなと思って、
そうだね、何かそういう、だからもうほぼ冷蔵庫になるということですから、いっそこれ何か外の力を使って使う冷蔵庫っていうのを、うん、無印良品で出せばいいんじゃないかなと思いまして。
何を言ってるんですか。
で僕は今だから冷蔵庫を開けようと思って、あっと思って、冷蔵庫一応機械はあるんですけども電源抜いちゃいましたから、あっと思ってこうくるっと回って外のベランダの扉をガラガラガラって開けて、もう一回その、袋の中に手を入れるみたいなことやってるんですけど、その袋がどうもちょっとね冷蔵庫としてかっこ悪いんで、そこにこうちょうどいい蓋があるといいなと思う、それを無印良品で作っていただきたいなというふうにちょっとね思ってるっていう習慣でした。
それ多分池田さんは YouTuber になって DIY でそれを作ったらある程度バズりますよ。うわすごいって。
そうかな、すごいことしてる。どうしたらいいかな、ちょっとやってみようか。
はい、動画であのタイムラプスかなんかでそれコンコンコンコン作ってったら、
ああ寒いな、冷蔵庫ができたぞ、ね、お母さんちょっと冷蔵庫だからちょっと卵が出して、ほら
昔 そんなバカなマンで出てきたあのすごい痛い YouTuber の感じしますね、それね、
なんかここら辺であれだね、岩崎さんと俺と その発想の違いとか立ち位置の違いがこう出るよね。
あ、違いました、今ずれました。
いやずれたはいない、全くずれたはいないけど、その、はい、過去にこれはありましたよねっていう風な話されるじゃないですか。でこっちはあの漫才的にやってみましょうかって振ってんだけどこう無視されるみたいな、この流れねこれあのだから立ち位置の違いがよくわかるというか、ね、この後の話も皆さんよく聞いておいてくださいね、立ち位置の違いよくわかりますね、はい、まあそんな感じで1週間
振ってくれればいい、
冷蔵庫、
ね、
生冷蔵庫との戦いがずっと繰り広げられていたという、まあ感じですけども、なるほど、はい、
そんな1週間ですか
そんな1週間ですよ。大変、冷蔵庫ないって意外と緊張感あるんだから。何を、あ、だって、うっかりアイスなんか買ってきてごらん。ああ、今日はピノだと思って帰ってきたらさ、あ、もうピノ、もう8つ一度に食わなきゃみたいな。これ大変ですよ。もう、ピノを8つ一度に食う。
そんな大事、この今日。大変な状態なのに忘れちゃうんですか、それを。
いや、忘れるんだって。だって、あなたなんで冷蔵庫壊れるんですかって言ったけど、冷蔵庫が壊れる、はい、壊れてるなんて想像つかないじゃない。いや想像しないとか、あの想定しえないというか。
なかなかね、普段から壊れるわ壊れるわと思って
ますね。今日は年末だからコーラ買ってきたぜっつって買ってきたら、なんかあのすごいぬるいコーラをさ、まあ、当然氷もないですし、飲まされる羽目になって、あもうダメだと思って、であのベランダに出して ひとしきりさ、まあなんかテレビ見てもう一回コーラ持ってきたら。意外と冷えてるっていうね、天然の冷蔵庫ばかりできないぞっていう、そういう話です
いや僕はなんかそこから得た池田さんの知見みたいなのを聞き出せればこれはなんかリスナーの方にも
うるせえよ知見とかくだらないこと言ってんじゃねえよ冷蔵庫は壊れない方がいいんだよバカ本当にくだらないこと言ってんじゃねえさあじゃあ先週の
貴重な人なんだ
けどな今週の話ね振り返っていきましょうよ
はい、はい、今週の話最初に種メガネのコーナーではそれぞれというか2人が両方見てきた目非常にはっきりとわからないという展示会のお話とそこからあと端を走して岩崎が見てきた至近距離の宇宙日本の新進作家ボリューム16という展示のお話をさせていただきました。なんかこれはねそこ投稿したらそこそこ反応があったみたいでねツイッターで。
まあ僕ちょっと探してないですけど目の感想って、まあ、でも誰かは語ってるんでしょうけどね。
結構そうですね、ハッシュタグつけて語ってたりとかする人も、会期が終わった後もね、その直後にそのネタバレというか、あそこでどういうことが行われてたのかみたいなところの話は、ブログでね、その運営の方というか、名じゃなくって、一緒にやっていた映像作家の方がブログで投稿してたりしたので、それで、その後も反響が広がってるみたいなところではあるんですけど、まあ、その一環としてなのか、ちょこっとだけねツイートリツイートとかいいねがついてるんだなっていうのがこの展示会でございました。続いて種枕では、まあなんだっけ種枕、これ何の話ですか。年末は必ず話に出るけ
ど、ちょうど良いのが、
ああ2019年の振り返りですかこれ、なるほど、
うん、まあ振り返りという形で結局のところ普通のことしか出ませんでしたから、まあ、ね、2019年どうだったって聞かれました、この年末年始。
2019年どうでしたって
聞かれたか、まあ、仕事が始まったらなんかちらっ、まあでももう年始になっちゃったらあんま聞かれないのかな、今年どうだったとかっていう話は多分忘年会とかあれば、うん、まあ1割ぐらいの人は聞かれてるんじゃないのかな、なんか困ったら聞くじゃんっていう話で、
そうですね、
で結局その用意しとかないとねっていう風な話がまあ種枕ではあったんですけども、でももうそういう話もなくなっていくのかね、うんうんうん、どうなのかね。
なんか結構ね、僕2019年を今年もカルチャーとか含めて1年間もカレンダー見ながら振り返ってて本当に早いんですよ。だから1ヶ月単位とかで振り返っていかないと全然間に合わないレベルに、いろんなことが起きてて、いろんなコンテンツが消費されてて、いろんな、なんだ、情報が流れているっていう状況だから、うん、もうなんか1年2019年って言われてもみたいな感じがすごく強かった1年だし、まあ、これから先もなんかそんなことになっていくんだろうなみたいな、どっかで、ね、この今一種こう何ていうんですか、早くスピードがなってしまっている時代をもう少し緩やかにするっていうタイミングを社会的に作らないと厳しいだろうなってことを思いました。続いて、種助、スケジュールで、いろいろ映画とかね、演劇とか、展示とかを紹介しました。どれか行きました、池田さん。僕、J-POP 2020ってイベント紹介したんですけど、結局、ちょっと体調悪くて行けなくって、正月寄せとかどうですか、
うん、いや、まだ全然ですね。
山選手、特に映画、イベント。
もうずっと、冷蔵庫と格闘して、そうね、2019年は何だったのかについてずっとこう悶々とテレビを見ながら、爆笑ヒットパレードを見ながら、考えてましたね。あ、ハマカンだって思いながらずっとなんかそうぼーっとしてたら時間が過ぎて、
ね、いいですね、いい年末年始を過ごし方ですね。ぜひさよならテレビ見ていただいて、僕も見ようかなと思ってるんで、
なんか連日満員みたいですよ、
すごいみたいですね。朝は1で行かないとぐらいの感じらしいので、ね、うん、まあそこは前売りがないのがね、まあいいところでもあり悪いところでもあると思うんですけど、まあまあ早めに行けば多分撮れると思うんで、何時かぐらいのね、東中野で楽しみながら行けばいいかなと思います。続いて週刊ドラマ語りでは、岩崎の方では2019年ドラマベスト10という形で紹介させていただきまして、池田さんの方では印象に残ったドラマを何点か紹介しました。まあ2019年だから、これも本当は2010、まあ毎回やってんのかな、2019年1月とか2019年4月期とかね、なんかそれぞれでベストとかをちゃんとやっとくと後々楽になるなってことが今回365日、まあずっと 1年分見て、振り返るの大変だったので、気づきではありました、ね、
大変だったっていう話ですか？
めちゃくちゃ大変でしたよ。
なんか
もうピックアップするの、
新春テレビ放談ってやってるじゃないですか毎年、
はいはいはい、
この話今しちゃっていいのかしら。
それを知ってもいいですよ、はい、多少であれば、
うん、であれもまあドラマね、まあ、2019年を総括するみたいな話があって、なんかまあ総括するって楽しみって僕はあると思ってて、
はい、なんか
まあだってさ、正直言うとその一本一本ドラマって魅力の方向性違うし、まあテレビ番組もそうだから、まあ、総括するってね、個別具体だから違うんじゃないのって言い方もできるけど、それを無理やりこう物語化するみたいなことが総括だから、うんうんうんうん、だからまあ2019のドラマ何だったかなってそのまとめること、無理やりはまあ面白いエンターテインメントなのかなと思いながら見てはいたんですけど、まあなんかやっぱ自分の見てないドラマの話が出てくるとやっぱあれだよね、こう切なくなっちゃうから、まあ、この辺はやっぱ視聴率ね、取ってるドラマの話が大事なのかなとか、なかなかまあね難しい。でもね、相棒の話ばっかりしてるわけでもいかないところとか、
相棒とかドクター X とかね、そこら辺の話になっちゃいますから ね、やっぱ視聴率高いとなると。
でも今回なんかとかその、うん、新書報道はやっぱりネットフリックスとかアマゾンの話が結構入ってたんで、
入ってたけど そのランキングの中では一つしかなかったんですよね確かね。
まあだからね、あれ世代別をちょっと情報としては知りたかったですけど、やっぱりね、うんうん、ネットフリックスの会員数がまあ300万人とかって言ってるような状況だから、それは率論として言えば全然成り立たないといえばね、そういうことなのかなとまあ思いますけど、うん、0.6
パーとかですか
ね、まあなんかそういうエンタメとしての総括が、まあ、見れたので、僕らもね、なんかそこまで引き上げられても面白かったかなとか思いますかね、
うん、はい、続いてイベントリポートでは、まあ、2019年のベストイベントという形で岩崎の方で紹介させていただき、まあ、池田さんの方でもね、印象に残ったイベントみたいなものを紹介して、まあ、全体としてどういうイベントが生まれてどういう風な変化があるかみたいなことをざっくりと語ろうとしたっていう感じでしたけどね。
そうだから、ここではやってみたんだよね、うん、なんかイベントの流れだけど、まあイベントが、まあ、もうちょっとだから区分してもいいのかもね。そのコンサートとか、うんうんうん、その、はい、見るが中心のエンタメと、
うん、
そのまあその学びを得てなんとかとかさ、なんかワークショップだとかさ、
うん、なん
かシンポジウムとかなんか、まあ、全部混ぜこぜにしたいとこなんだけどね、こうちょっと評価軸というか方向性っていうのが一緒じゃなさすぎるちゃうから、うんうんうん、まあ、その辺なんかこうもうちょっと整理してもいいのかなと、まあ、今更ながらですけどちょっと、
うんうんうん、
でまあそういう意味じゃね、その例えば何、俺嵐とかのさコンサート行ったことないから、はい、ああいう、うん、いわゆるその一般向けのエンターテインメントとして今どういうのが最新なのかとか、なんかそういうことは全然わかんないから、まあ、その辺はむしろなんか誰かに聞きたくなっちゃうというか、その、ね、コンサートだって、いろいろ新しい形があるのだろうとちょっと推測はするんですけど、なんかそういうイベントの分類で言うと、あ、こっちはやっぱり俺は個人は手薄だなとか、まあ、岩崎さんはね演劇とかよく言ってますけど、演劇の今の形とかどんなもんなのかなとか、そういうちょっともうちょっとイベント整理してもいいのかななんて改めて思いましたけどね。
そうですね、これもだからもう少し短期スパンとかでやるとより魅力的なイベントも紹介できるかもしれないし、
まあまあだからまあ してるけどね、うん、その意味ではね可能な範囲 で、
ね、まあ毎回ねイベントリポートでねやってるんで、はい、まあそこら辺からどうにか来年2020年ベストイベントはどうなるかというところをちょっと調整していければなと思います、うん、続いて30分読書では、今回は岩崎の方では2019年の漫画のねベスト10紹介させていただいて、池田さんの方では池田さんが読んだ本を3冊紹介していただきました。まあ 今年もまあ30分読書でいろいろと僕も読んでいくつもりなので、池田さんも読んでるのがあれば引き続きちょっと待ったとこう入っていただいて、俺はこんなもん読んだんだってことを紹介してもらえればなと思っております。
一般本屋も
で最後、まあ、週刊ドラマ語りの、ね、特別編という形で映画語りみたいな形で、2019年に、見た映画のベスト10を岩崎の方で紹介させていただき、まあ、池田さんの方でも、印象に残った映画を紹介していただきました。ということで、まあ、ほぼほぼ、まあ、2019年の終わりから2020年の始まりというタイミングでしたので、2019年を振り返る系のことをいろいろお話しさせていただきました。まあ、まだちょっとこぼれる話とかは多分あると思うので、来週からね、こぼれた分、まあ僕は2019年ベストノラ大学とか気になってますんで、どうなるのかな、ノラ大学のベストってどう決めるのかな。
ベストノラ大学ってことはないけどね、俺が言ってるだけだから、俺の中でのランキング、うん、ちょっとおかしいですけどね。
まあでも、まあ、印象に残ったのね、
はい、なんかね、ブルーリボン賞とかさ、なんか多分なんとか賞とかっていうのは、うん、2019年とかその、ね、昨年のものとかを振り返ったりするものが多いんでしょうから、うんうん、何らかしらこうね、去年の結果が出るのはちょいちょいこれから出るのかなとは思ったりもしますけども、
うんうんうん、
ねえ、なんかテレビ、あのなんだっけ、テレビ、去年のテレビ一番面白かったみたいな話とかもこれからなのかな、なんかそういう、
ね、あ、それこそめちゃくちゃ難しくないですか、俺記録してない何のテレビだっけ、
ね、なんか全然覚えてないけど、まあ一個ね、その脱力タイムズずっと追いかけてきてよかったなみたいな、ね、なんかそんなこともあったりしますけど、
リアルタイムですもんね、でそのリアルに驚けたっていうのは素晴らしい経験ですもん、うん、
新春報なんて佐久間さんがその毎週面白かったテレビを喋るみたいな番組、
はいはいはい、
僕らもそんなこと話してたような気がしますけど、うん、まあ、地上波でやるっていうことに意義があるんだろうというふうには思いますけど、なんかそういう、
僕はあれ大手局がやることにはちょっと世の中的に良くないんだろうなって思ってるって感じですね。
まあまあ、そもそもあの NHK でしかあの番組ができないっていうさ、その、うん、まあね、スポンサー問題があるから、ね、うん、だからまあそこをぶっ壊せる、まあ、そのそういう言い方するとなんだけど、やっぱ昔ちょっと前にね、あのテレバイダーみたいな番組があって、
はいはいはいはい、
生放送でやってて、まあ、裏番組の解説をするとか、あとこの前ちらっと見たけど、あの、孤独のグルメの2018年の大晦日なのかな、うん、大晦日をまあやってたんだけど、はいはい、まあ、最後ちょっと生放送だったんだよね、
うんうんうん、
でそこで、まあ、伊藤四朗さんとか出つつ、なんかちょろっとだけ紅白どうだったみたいな話とかするのよ。
それ2018年のやつですかね。
じゃなくて、そうそう、ああそうか、去年というか2年1昨年ですね、
はい、
2018年の年末にやってて、うん、だからああいう風な出方はあるけど、ほとんどやっぱ民放ってね、他局のことを言及できないっていうなんか縛りがやっぱりあるから、でそういうものをこう乗り越えられ、うんうん、るんだったら僕はやっぱ地上波が見たいよね、できたらね。あのそれはそのほら、いろんなマイナーなものではね、別な分野の媒体でやってるけど、テレビでドスッとやるからやっぱり面白くもあり、
うん、
まあそういうもうくだらないその裏かぶりみたいなこととか、なん誰のためにそれをやってるのか、もうもはやよく分かんないようなルールとかは、まあね、数字的にそのネガティブさが明確でない以上、もうそういうの振り回されなくていいんじゃないのみたい なんかそういう気もしなくもないかなと思いますけどね。
なんか僕はなんかテレビのことはネット放送、ニコ生とか YouTube の、生放送とか Twitter の生放送とかでやって、ネットのメディアのなんかいろんな比較はテレビでやればいいのかなとか思って、そこでうまく相互作用が生まれるのかなみたいなことは思ったりしましたけどね。アベマでも、あ、でもアベマでもテレビ朝日だからな、ほとんどな。まあそこら辺のバランスを見て、どっかがまず一番最初に動き出せば、あらゆる局で週刊フジテレビ批評じゃないですけど、あれをもっとね、他局に広げたようなのが出てくるかなと思いますので、
そうそう、ちょっと期待したいなと。まあ、あの批評番、まあ、でもらう、 そうね、なんかちょっとやっぱりでもみんながガツッと見てる媒体で やるのがなんか見てみたいから、まあ少なくともタネラジではやれることはやりましょう。
はい、
はい、
やれることをやっていこうってことですね。はい、じゃあまあ今週の1曲というところを、うん、まあ選んでいただいてるうちにちょっと番組の紹介しておきますね。タネラジはポッドキャストのほか、まあ、公式サイトでもタネラジ、カタカナタネラジで検索いただくと確認できますし、ノートで、ページも持っております。ノートの方で聞いていただいても大丈夫です。あとツイッターやってます。ツイッターで、まあ、日々の投稿の内容を紹介したりだとか、行ったイベント、これから注目のイベントなど投稿しておりますので、よろしければフォロー、もしくまたはこなフォローかつだな、フォローかつリツイートかついいねかつコメントを入れていただければと思います。張り合いが出ますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、はい、今週の1曲、池田さんお願いいたします。
いや本当にね、まず2020年はね、音楽との戦いだよね。これをどうするかっていう問題が私
戦い、
いやだ基本聞かないですから、これどう付き合うかみたいな話なんですけど、
なるほどね、
まあ、そういう意味でちょっとね、まあ、口ばっかりで恐縮なんですけど、今年はね聞くぞっていう、ね、そういう気持ちを込めて
3文字だった、聞くぞ。
なんかたまたま、うん、Amazon プライム会員が聞けるサービスで聞いたら、
うん、
なんか なんだこれやった感じがして、
アマゾンプライムミュージックね、はい、
そう、それでそのね香取慎吾の曲を聴いたんですよ。
はい、1月1日にアルバムが発売というすごいタイミングに持ってきた。
そうそうそうそう、はい、でまあ木村拓哉もさ、ソロアルバムを出すっていう話も聞きまして、
ですね、
まあ
しちゃうみたいな、
あんまりその音楽性については僕はよくわからないんですよ。で過去 SMAP が出してたアルバムについてもまあ1枚も持ってないんですけど、
あ、僕持ってはいないな。
でも意外とその作曲者とか編曲者とかプロデューサーとかはやっぱこう 本格派を持ってきて、なんか SMAP っていう立ち位置をよく分かっている人が作ってたみたいな、だからその王道なんだけど、うんうん、ちょっとそのやっぱ音楽的に面白いことをやろうみたいな、なんかそういうことがあったらしいじゃないですか、
うん、らしい、うん、だそれは未だに評価されてますよ、音楽としても SMAP の曲はね。
だスマップっていう立ち位置はなんかそういう意味ではない、普通の人にそういうものを広げていくというか、音楽トレンドをちょっと伝えていくみたいな、そういう立場なのかなと思ってて、うんうん、で香取さんの曲がもう香取慎吾かどうかよく分かんないみたいな感じだったんですよ。
おうおう、
なんかもっとキャラクター的にね、そのまあほらちょっとそれ入れるとなんですけど、マヨチュチュ的なことをなんかね、思ったりするんですけど、なんかどっちかというと洋楽みたいな感じで、うん、何歌ってるかももはや分かんないんじゃないか、うん、そんな感じの曲だったんです。だからきっと、うん、やっぱ元 SMAP の人たちが音楽でこういうことをガツガツやっていくと、やっぱ日本の音楽シーンはまあ何、本当はもっといろんなことやられてるんだけど、そのやっぱ一般の人がこう認識としてアップデートされるというか、あ、うんうん、こういうのがかっこいい音楽なのかなみたいな感覚に変わっていくんだろうと思うから、
最近結構 V6 とかもそういう動きですね。
あ、そうなんだ、
うん、
ね、なんかまあジャニーズをそういう我々のエンターテインメントの基盤とするべきかどうかってよくは分からないけど、まあでもね、テレビがベースにあるっていう我々にとってはやっぱり大きいなと思うんで、まあ、そんな香取君のおしゃれな楽曲で、うん、まあ YouTube 上がってた、タップという、ね、曲がありましたので、まあ、Amazon プライムで、ね、サービス入ってる人はアルバム一部聴けたりもするんで、そういうのも聴いていただければなとは思いますが、香取慎吾のタップという曲を、ちょっとお聴きいただきつつ、年始を、迎えていただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。ということで、お送りしましたの、今回ね種メガネでは、まあ、1週間の振り返りを行わせていただきました、お送りしましたのは岩崎と、
靴下のかかとに穴が開いていても捨てない池田です。
種ラジ また明日。